ペテロ第一の手紙の五章七節に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいとあります。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちの神様は私たちのこと、私と共に、あなたと共に心配してくださる。そしてもう一つ別のところには喜ぶものと喜びがありますけれども、私たちが喜んでいるときは神様も一緒に喜んでくださると同時に、悲しむとき、思い悩むとき、私たち人間はその思い煩いを心にますと、思いも、そしてそれが行動にまで現れますけれども、それを一切追ってくださるお方がいるんだということを私たちは知っていますから、感謝をいたします。神様、私の信じている神様はそういう神様、あなたの信じている神様はそういう神様である。私たちはそのことを今さら言われなくても、長い間信仰生活を送ってきたんだから知ってるよ、言いがちです。しかし知ってることと実際にそう信じていることとは違います。人間はたくさん頭の中に詰め込んでますけれど、それは知っている、あの信仰が古くなるほど、あ、知ってる知ってる、メッセージ聞きながら、あ、知ってる知ってる、あの人はこうなんでしょ、だからこういう教訓なんでしょ、知ってる知ってる、じゃあダメだね。知っていることと信じて実行していることとは違うんです。そのことを知りたいと思います。ここにこの先週まではエペ、あのここにエズラという人の話をしてきましたけど、今日からこのネヘミヤという人を見てみたいと思います。ネヘミヤ書の一章にはこう書いてあります。ハルカヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキレスの月に私がシュシャンの城にいた時、こう書いてあります。だから結構この物語はですね、あの第1巻への帰還命令が出ました、クロソーによって、それから相当経って100年近く経っていると思います。その時のこのネヘミヤという人、第1回の帰還命令が出て、その他の時に何回か分けて、あるユダヤ人たちはこのユダの地を目指して旅をして、そこに着きました。でもこの私たちにとって100年というのは相当長いですよ。でもまだこの王様のもとには、たくさんの御人たちはまだ残っていました。多分ね、あのこの長い間かけて時間が何度か繰り返されましたけど、それでもまだこのヨルダンでしょ、とにかくこの国に残っている人の方が数は多かったと思います。そういう、そしてある時そのユダの力が戻っていった人々のネヘミヤが聞く機会を得ました。きっと何代か重ねたユダヤ人たちの 子孫が、ユダヤ人の子孫がこのネヘミヤという人があったと思います。そして彼は先週ちょっと触れましたけれども王様の賢釈官とここに書いてあります。賢釈官ってどういう職業かな。王様の杯にお酒をついだり料理を出したり王様のそば近く使える人、絶対的に王様が信頼している人でなければこの職業に就くことができない。当時その毒殺団ということは日常茶飯事のことであって、もうこのいつこの食べ物に毒が入っているかわからない、その杯に次ぐそのお酒の中に毒が入れられているかもわからない、杯に毒が塗りつけられているかわからない、そういう時代です。ですから王様にとってこのいわゆる賢釈官、食事のともに王様が食事をするときともにこのそばに行ってくれて注意してくれたり寄ってくれたりするこの賢釈官という人は相当じゃなく絶対的な信頼がなければならない。そしてそれにふさわしい人がこのネヘミヤという人、きっとネヘミヤのお父さんもそういう役目の人であった。代々この王様に仕えて、そして王様に絶対的信頼にいただいている、そういう家柄の人であったようです。そしてそのようにして仕えている、ここにこう書いてあります。2節、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の王と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、また訴訟を受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。今まで彼にとってユダに帰った人たちの話は、噂の程度しか聞かない。彼は一生懸命王様に仕えていた。しかし初めて帰っていった愛する祖国に帰っていった人たちの悲惨なありさもここで聞きました。彼に新しい情報がもたらされました。その情報というのは喜ばしいものではありませんでした。今まで無事に帰っていったであろうと思われていた人たちのその生活の様子が知らなかった時、彼の心は痛みました。そしてその苦しみはここに書いてあります。4節、私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈って言った。ああ天の神、神天の神、ごめんなさい、もう一度、ああ天の神、主大いなる恐るべき神、主を愛して主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る。私たちは祈る時どういう祈りをするんでしょうね。ネヘミヤはまず神の権威を認め、神を褒め、こういう、あなたはそういうお方です、私にとってそういう 大好きなお方なんですよとまず言いました。そしてその次6節からは自分がこれから祈ろうという言葉に入っていきます。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、この正面の祈りを聞いてください。私たち新約の時代に生きる私たちは信仰によって、私たちは神の前に祈るならば必ず聞いてくださる、またはこの祈る前から私たちの思いを神様は知っていてくださる。その信仰のもとにある極端な人は、あなたは私が言わなくても私のこれから祈ることからご存知でしょう、こんな簡単な言葉で済ましてしまいます。しかしたとえそういう神様にはあっても、私たちは祈るとき具体的に自分の祈るべきことを神様の前に言う必要があるんです。それは同時に私たちにこれから私が祈ることを再認識することがあります。まず神様に祈るときに祈るべきことをきっちりと言う必要があります。多くの人が私の心の中をあなたはご存知でございます。人間の心は複雑です。ある時には神様の前に疑いを持ち、ある時は人に対してこの怒りを持ち、悪意を持ち、クリスチャンになっても私たちは人間ですから、そういう心の揺れの状態を神様の前にきちっと言うべき、祈るべきこと、何、どの祈りに応えていただきたいか、私たちは言葉に出して言う必要があります。イスラエル人のため、しもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白。先祖の人たちは犯した罪でしょう。今の時代に生きる私たちには関係ありませんよ。そういうふうに即牧師もいます。でも違うと思うんですよね。私たちの罪というのは、人間の罪というのは、アダムとエヴァの時代から数々人類が犯してきた罪の結果、現在の私たちはあります。もしも、ある少数の僕たちが言うように、先祖の罪、例えば日本が戦争を起こして外国を攻めた時の罪、外国の人たちを苦しめた時の罪、私に関係ありませんか。いえ、関係あります。ユダヤ人たちの犯した罪、私に関係ありませんか。いえいえ、あります。すべての罪が私たちに関係あるんです。ですから私たちは十字架にお掛かりになって、すべての罪をお許しになるイエス様の前に悔い改める必要があるんです。韓国の沈没した船のこのオーナーは、このある教団の10万からのその信者のある教団の長男です。彼が特には人間は悔い改める必要はない、そういう説を取る。ですから彼は数々の罪を犯しています。金を するところに全部飛び込んだり、息子をこのいわゆる強烈後ろに 権力が狂って押し込んで良いところに休息させたり、いろいろ、それからあの船もこのオーナーが改造しろと命令したそうですよ。あの船長、問題の船長もオーナーが特別にプッシュして船長にした人だそうです。そのようにいろいろな歪みが出てくる。別に悪口言ってるわけじゃない。だから私たちにとって先祖の罪、周りの人たちが犯しているうちに全部クリスチャンさんに責任はあります。でも愛に富みたもイエス・キリスト様が私たちが悔い改めて祈るとき、そのすべての罪から私たちを解放してくださる。年月という人はそういうことをちゃんと知っている人でした。ですから天道が犯した罪、まあこの場合はユダヤ人たちのことを言ってるのに違う、ユダヤ人のいろんな人たちが犯した罪、国を自分の国を滅びるところまで、まで至らせた罪、そういうこと全部ここに書いてあります。罪を告白します。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたの証明モーセにお命じになった命令も起きても定めも守りませんでした。ここまでは今まで私たちはそういう罪を犯しました。でもしかしどうかあなたの証文モーセにお命じになったことを思い起こってください。私たちはこの祈りを見て、そして聞いて聖書を読むことがいかに大切かということはよくわかります。ここでおいてモーセのことを、モーセの立法のことですね、どうぞ思い起こしてくださいと。あそこにはこう書いてありますかありますよと、こう書いてあるではありませんかということを、まあ、ネーミアは言いたかったんだと思います。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を標本木の前に散らす。9節、あなたが私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちに散らされた者が天の端にいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるため、私が選んだ場所に彼らを連れ帰ると。ここに書いてある。私が選んだ場所。これはエルサレムを指します。彼らにとって、イザリにとって、多分今もそうでしょうけれども、当時のユダヤ人にとってエルサレムというところは聖地、それほど広いところではありません。でもそこは唯一の聖地、神の戒めのところ。多くの敬虔なユダヤ人たちはエルサレムに向かって祈り、エルサレムに帰ることを夢見、保守の民たちは皆 そういう生活をしてきました。多分ネヘミヤも代々そのバビロンに住んで、親代々その職を引き継いできて、王様の女王の王だけれども、その王様のそば近く使えることができる、そこまで信用を得て、そして安心して王様は何でも話す。彼ならば、あ、どこ何を話しても外に漏れることがない、そういう信頼を得て、その近く使えている、絶大な信頼を得ているわけですよね。そういう職にある人が、この宮宮という人です。この人が、まあ、その祈った祈りがこの祈りです。そしてそういう職務にある人がですね、王様のそのそば近く使いながら首なだれて憂鬱な顔してたら、疑い深い人ならば、こいつ何か企んでるかもわからん、何を考えているんだろう、言われかねない、そういう危うい職業でもあるんです。だからそういうそのネミヤがですね、王様に出て王様に仕えているとき、どうしても顔が曇らざるを得ない、故郷の、いわゆる彼にとって故郷って言えるかどうかわからない、祖国エルサレムの人たちが悲惨な状態にあるということを聞きました。どうしても悲しい、心の中が悲しくなる、心に持っていることは顔にも出る、王様に前に出てもその普段と違う様子を王様は瞬間的に見抜きました。いつもの彼とは違う表情をして、多分王様に仕えてたんでしょうね、その日も。そして王様は彼に質問をします。どうしたんだ、いつもと様子が違う、どうしたんだ、そのことを初めて王様にそのことを打ち明けました。自分から、実は故郷はこうなんです、私を帰らせてください、そんな軽はずみなことはネミヤは出しませんでした。時を待ったんです。賢い人、祈りの人の行動はこうなければならないです。私たちはあまりにも軽々しく自分の計画を、自分の心に思っていることを、その表情に表したり口に出したりします。ネミヤはそうにしますでも顔の表情というのは彼のこの思考とはそういうか、そういうものとはまた別のものです。どうしても故郷のそういう同胞のそういう悲しい情報が頭に入ると顔は曇ります、目の光が違ってきます。そこで王様の方から切り出しました。ネミヤはそこまで神の時を待ったのです。そこで王様に打ち明けました。王様はここに見てまいりましょうか。2章の2節、その時王は彼 私に言った。あなたは病気でもないとなさるのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。王様は彼の表情を見るほど近しい間だったんですね。だから王様は彼に聞きました。一体どういうわけなんですか。悲しみがあるならば打ち明けなさい。なかなかよっぽど親しくなければ、信頼がなければ、お互い同士の信頼がなければ、あなたの心の内を打ち明けなさいなんて言えないものです。でも、大奥の方から口出して、口に出して、その彼の表情を見て、なぜあなたはそんな悲しい、この顔をしているのですか。いかに王様とのしんどい関係があったかですね。そしてネーミアは彼に打ち明けます。王に言った、3節、王に言った、王よ、いつまでも生きられますように、私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられようか。初めてその 顔が曇っているわけを王様に打ち明けました。そして王様が彼のなすべき態度を決めてくださった。自分から、最初から自分の故郷が荒れ果てているから、すぐ帰らせてください。そのような軽はずみな、その願いを、ネーミアはしなかったんです。いかに彼が祈りの人であると同時に、慎重な人であったか。6節、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私は王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出した。いかにそのネーミアという人が用意周到であったか、その後の行動に現れます。このここに8節にこう書いてあります。また王に属する御苑の番人朝笛の手紙も賜り、宮の城門の張りを置くために、また秋のあの町の城壁と私が入る家のために、彼は材木を私に与えるようにした。王様が許してくださった。早速出かけていって、王様の権威を振りかざして、ああしてください、こうしてください、することもできました。しかし彼はしなかった。まずこの根回しをして、そして王様が騎兵をつけて守ってくださる、その約束もいたって言って、そして彼は、この前のエズラの場合には王様の帰依の護衛を断りましたけれども、ネーミアの場合は、まあエズラの時とだいぶ時代が違うからあれですけど、ネーミアの場合には王様の帰依が護衛についてくれるということをありがたく受けました。さらにその通過する場所場所のその総督とかそういう人たちに全部その添え状をもらって、用意、まさに用意周到にして、彼は出かけてきました。そしてエルサルにやってまいります。それもユダ バビロンの王の人に植えたユダ州の総督というあの立場をもらって、なんかエジラもこの役あのバビロニアのこのいやペルシャでしたから、とにかくこの国のこの役人という立場で出かけてきましたけれども、ここにおいてこのあのネーミアもちゃんとユダ州の総督という立場にいただいて彼は出かけてきました。その立場にあって彼はいろんなところでいろいろな指図をさせます。そして彼の用意周到ぶりはここにもあります。12節、ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神は私の心を犯してエルサレムの民させようとされることを私は誰にも告げなかった。また私が乗っていた多分ロバかラビアか馬か何かわからないですけど、まあその類の、彼が乗るためのそのものであったと思われます。それしか、要するに夜中に密かに彼はこの城壁のありさまをずっと見て回ったんですね。誰にも知れないで、そして自分の行く先を誰にも告げないで、夜中に要するに人目を避けてこの城壁のありさまをずっと見て回った。彼がいかにこの常人深い人であったか。しかし彼は用心深いとともに、ことをなすにあたっては非常に大胆なことを、三章からやつ、出しておりますけれども、まあ、今日は、ここのところまでにしと、一つの時間が違うんですから、とにかく、祈りの人であると同時に、慎重。だから、真の祈りの人とは、大事をなす人は、ことをなすにあたって、慎重さが必要であるということ。私たちは、よく、大胆な信仰ということを聞かされます。祈ったから、私は祈ったから、神様の御心だから、話をよく聞きます。信仰の勇者だから、教会の、牧師や、それから、兄弟姉妹たちや、そういう人を褒めます。しかし、ネーミアの場合、彼は祈りの人でした。同時に、非常に慎重な人であった。根回しをし、そして自分自ら動いて、いわゆる、城壁の、この、被害状況がどうであるかを夜中に人目を避けて密かにこの見て回るというのは、反対する人々もあったからで、サンバラテ、トビア、時々聞くんですけれども、この人たちは反対しました。この典型的な彼らはサマリア人、ユダヤ人の影響を受けているけど、同時に当時その地方にあったいろいろな宗教の影響を受けて、だからこのまあサマリア人なんでしょうね。純粋なユダヤ人の信仰を持たなかった。だからユダヤ人の中にも入れてもらえない。でも 一応その町の役人でした。この人たちは反対しましたけれども、でも、まあ、そういういろんなその人々の思いをこのネヘミヤという人は考慮して、まず根回しをして、そして用心深く自分一人だけでその城壁の被害の状況を視察して、そしてその次に彼がやったのは大胆に修復作業を始める。私たちも祈ること必要です。神様の御心を知ったら果敢にその神様の御心に向かって進むことも必要です。と同時に、他人がどう思うと、他の人がどう思うと、これは神様の御心です、それもどうかと。あのいわゆる日本にもこのいわゆるリバイバルの兆しからと終わる時代がたびたびありました。しかしそれらがいつの間にか途絶えてしまうのは、前の状況を考えずに、神様が私に御霊をくださった、神様は私の味方です、これは神様の御心です、神社にとって神様の心って何ってことになります。だから私たちは信仰者は賢くあるべきだと思います。まあまあ話がよく見せる、ネヘミヤはそういう信教の人であった、祈りの人であったけれども、そしてそのリーダーシップをしっかりと握ることのできた人であったけれども、同時にその人は非常に慎重に根回しをして準備をしてからことを始める人であったということを、まず私たちは学んでまいりたいと思います。そして私たちも何かことをなすとき、私たちも慎重にあるもう、あまり慎重すぎるのもどうかと思いますけれども、物事をなすにあたってはある程度考える必要がある。ちょっと盲信というのは失敗するあの確率も大きいということですよね。ネヘミヤからそのように学んでまいりたいと思います。まず神殿修復の、準備段階であるとき、私たちもこれからの人生を歩む上において、すごいっていう、ある時は必要ですけれども、あまりそれにこだわりすぎないね。熱心であると共に、慎重でありたい。神様の心をずっと探って、冒頭でネヘミヤが祈ったように、あなたが素晴らしいお方です。神様の、その偉大な神様のことをきちっと認識して、信仰の中に叩き込んでおいて、そういう神様に、私は守らない。神様聖書の中に数々の約束をしてきてくださる。一体そのどういう約束っていうか、答えなければなりませんから、聖書を読んで覚えておく。そして神様は、あなたは公約とすされたじゃありませんか、どうぞその役をそこを果たしてください、私もこういたしますから、あなたも約束を果たしてください、そういう祈ることが大切です。 してください、ください、ください、ください、だけの祈りではなくて、私も忠実にあなたの御言葉に従いますから。あなたも御言葉の約束を私に渡してください。そう祈ることが大切だと思います。まず今日は祈りの秘訣と、そしてネーミアがどういう人であったかを学んでまいりたい、そのように思います。感謝します。